私たちがどういう歩みをしているか。歩みって生活のこと。本当にいつも喜んでください。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。神様、私たちがいつもね、とことん拍子でうまくね、こう成長していって歩いてる、どんどん歩いてる、そんなことを期待してらっしゃらない。すぐ焦げちゃう、すぐ下手っちゃう。だけど赤ちゃんは下手いっぱなしじゃないんですよ。起き上がるんです。また起き上がるんです。そしてその歩みをね、そのスピードを少しずつ伸ばして成長していることを自分で本能的に喜ぶ。なんか教えられるような気がしますね。会社はそれを見たい。私が失敗しないことを見たい。そうじゃないですよ。私たちは弱いんです。ご存知です。だけども本当に信仰を持ってね、この一年歩んできた。いろんなことあった。だけども本当に信仰を持って立ち上がった。一歩歩けた、二歩歩けた。そういうですね、本当に生き生きとしたところ、クリスチャンライフをクリスチャン自身が喜び楽しんでいる。それを神様がご覧になりたい。それが神様の御心であります。三つの勧めが出てまいります。簡単に見たいと思うんですね。第一の勧めは、いつも喜んでいなさいです。どんなことでもこれは喜びなさいと言われているんじゃないわけですね。どんなことでも感謝しなさいと言われていますが、どんなことも喜べ、そんなことは言われていない。私の人生生活の中で自分の望まないことや長ないこと、悲しいこと、辛いこと、都合の悪いことが必ず起こってまいります。それを自分の心を抑えてですね、感情を殺してですね、無理やり喜びなさいという、そんな命令は聖書の中にはありません。喜ぶということはこの心の湧き上がることですからね。心の中から泣くことは笑うことは違って、ごまかしのきかないことだ、演技できないことだとよく言われます。喜べないことを喜べと言われてですね、無理に喜ぼうというと、こう顔が引きつってくるわけでありますね。自分の望まないこと、願わないこと、辛く悲しいことが起こったときでも、たとえどんなときでもですね、キリストの救いを受けているあなたには、いつでもどんなときでも、なお、喜べるもの、喜びを持っているんではありませんか、ということでありますね。そしてそのことを、そのことに、そこにあなたの心と思いを向けて、それを喜びなさいというこの勧めではないかと思いますね。私たち一人一人にはですね、実はどんなことしてもね、この壊されないところの、くめどもつけないこの喜びの泉というものを、私たち実はイエス様を置いていただいているんだということなんですね。小さい時の話をいつかしたことあると思いますが、母が農家でありましたから、畑をしており、遠くの畑を刈り取りましてですね、そしてそこで野菜を作るわけですが、私、小さい私が一緒に野っ原に連れて行かれてですね、遊んどいで、危ないことしないでね、注意してね、その畑に行きますと、必ずですね、小さなその畑の下に泉が湧いているんです。小さな、このぐらいの泉です。コンコッと流れて、そして小川に流れているんです。それが私の遊び場だった。そこにですね、近所の農家の人たちがここに新鮮な飲める水が湧いているということはありますか、お茶碗なんかがここに置いてあって、そして、そこに、この仕事終わりますとですね、そこに来てですね、かがんで、そしてこう浮いているところのゴミなんかを避けてですね、そして湧いているそのところにこうお茶碗をコップを持って行ってですね、そしてそれを飲み干すというね、そういうことをしていた。そういうですね、そういう小さな泉があった。私はそこの泉に行ってどうするかというと、もうゴミや泥を持ってきて、詰めるんですね。もうこの泉を止めてやろうと。 一生懸命石持ってきたり、銅持ってきたり、いろんな木持ってきたりして、こうやるんですね、一生懸命。で、この泉を、べーっとゾルダーに越すだけですよ、混ぜてね。してやったりって感じで、また遊びに行くんですが。で、帰ってみますとね、みんな元通り、きれいな。まあ、しょうもないこと話しましたけど、申し上げたいことは、私たちの心の中に、周りがどんなことが起こりましても、どんな変化やどんなことをされてもですね、くめどもつきない喜びの泉というものを、実はクリスチャンはうちにイエス様によって与えられているんだということではないかと思います。そのことに私たちがいつも注目する、そのことを意識する、その喜びの泉をですね、豊かに汲んでいくということがすごく大切なことではないか。慈しみ深きという賛美、旧賛美歌で312番も覚えておりますが、まあ、一番たくさん歌われている歌じゃないかと思います。この賛美も実に多くの方が親しんでおりますし、私の愛唱歌は312番これですという方が7人いらっしゃいました。名前も申し上げません。本当にそうですね。私も312番書いてもよかったと思います。ご承知の方もあろうかと思いますが、130年も前の人であります。アメリカの人だったと記憶しておりますが、ジョセフ・スプライディンという人が、ある日つらく本当に悲しい人生のどん底を経験したわけでありますね。愛し合い、将来約束していたフィアンセがですね、結婚直前にしてですね、事故で、何かの事故で亡くなったと。幸せの絶頂から、北のどん底に突き落とされた。そういう経験をいたしました。泣いても泣いても泣いても涙が出てくる。すべての悲しみ、辛さを進み出しました。神様に訴えました。そういう時をしばらく持ってから、涙が尽き果てた時に、彼は不思議な経験をするわけですね。その心、干からびたともある心の中、神様の愛が、慈しみが、平安が、喜びが、慰めが、どう表現しましょうか。ふつふつとこう湧いてくる。これ自分がそういう気持ちを持とうと、そんなことじゃないんですよ。何もなくなってしまったという絶望のどん底で、干からびたその心にふつふつと湧いてくる。なんとも言えない神様の部屋に満たされているんですね。その時に彼は感動いたしまして、この詩を作ったと言われます。原詩は慈しみ深き伴うイエスはとありますが、ファストフレンド、ファストって簡単詩で、なんという友を私は We have in Jesus、 イエス様においていただいていることだろうか。イエス様という、なんという私は決して見捨てないと言われる、この友をうちにいただいていたことから、まあ、その気づきであります、ね、喜びの源泉、慰めの源泉を彼はその人のどん底でもう干からびてしまったと思っておりました心、そのうちにですね、イエス様の泉を見出したわけですよね。皆さん、これを私たちが持っているんだということを歌っているんですよ。ちなみに私はこの新聖歌を私たちに用いておりますけれども、この新聖歌のですね258番から274番まで下のところに救いの喜びっていうことが書いてある。救いの喜びっていう歌をですね、ここに集めている全16曲ある、この新聖歌をまとめております。まあ、大抵全部歌えるような歌で本当に嬉しいなと思いました。264、我が胸に響く歌あり、かつての悪しきしもべが心の汚れ現れ、喜びもて歌うなり、血を似て現れし、我が身と下にも幸なる、心の汚れ現れ、喜びもて歌うなり。261番、流したまいしイエスの血より、罪現れし喜び、何かたとえん、いざ歌えて、深き恵みを感謝せる。 レルヤハレルヤ、イエスがこの身を救いたまえ、